ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
皆さんクルルですよ。お久しぶりですな。
ミズです。
って前回から1ヶ月も経ってないじゃん。
望月グループリーダーのやつきです。
やっほーい。
やっほーい。やっほーい。
おかえり。
やっほーい。
2人とも元気ですね。二人の元気なまぶいを僕に分けてくださいよ。
欲しい？
ぜひお願いします。
じゃあ仕方ないの。はい、まぶいの注入完了。これで君も元気ハツラツ、
ハムカツ、
やつきくん復活。
お、これでやつきくんの体内にいた悪いマジムンを退治できたことだし、くるること友人まぶやの助けはいらなくなったろ
う。お前は違うだろ。
僕はガナシーだ。
お前も違う違う。
次々生み出すゲームクリエイター、
ゆー、
有名なアニメ監督、
うー、
歌って踊れる声優や、
まー、
漫画家になりたいなら、
うーん、
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
さて、マジムン2匹を退治したところで今回のテーマを進めていきますか。
今回のテーマは
ダダンダンダダン、
プロに聞く。
やっほーい。
やほいほい。
プロに聞くは、現在プロとして活躍されているヒューマンアカデミー那覇校の講師の方たちにインタビューする企画です。
望月グループはマスコミカレッジ講師の山田裕貴先生に突撃インタビューしてきました。
山田裕貴先生は企画脚本で活躍なさっていて、代表的な作品といえば龍神マブヤー、沖縄の怖い話など、マブヤーではオープニングの作詞もなさっています。映画では2010年9月18日にロードショーされた中村龍吾監督作品のヤギの冒険の脚本を手掛けています。
ほうほうほう。
本当に有名作品を手掛けているよね。マブヤーは子供から大人まで好きっていうぐらい大人気作品だもんね。
私、龍神マブヤーが好きすぎてついつい自分がマブヤーだと思い込んでしまいましたよ。
僕がなしね。
いやいや、ありえないから。マブヤーも好きだけど、あれも好き、沖縄の怖い話。舞台が沖縄だし、どんな怖い物語が展開されているのかって思うと絶対見たくなる。
そんな沖縄の人気作品を手掛けている山田裕貴先生に我らのリーダーやつきがインタビューをしてきましたよ。
いいな。
それではたっぴらかす。
では山田さんへのインタビューを始めたいと思います。ではまず、プロとして心がけていることは何でしょうか。
はい、これもう毎日考えることです。
それはなぜそう思われるのでしょうか。
大丈夫かったいけどあの考えるっていうのは、人間意識しないと考えることって実はやらないんですよ。どんな美味しいものを食べたとか、テレビ見たり、なんか街歩いてて看板見たりとかしてね、考えることって実はとっても多いんだけれども、これは考えようと心がけていないと実はなかなか考えないんですね、人って。分かりやすく言うと、あのスポーツでいうと、あの 100m の選手が 100m の大会に向けて毎日走るでしょ。それは毎日走ろうと思ってるから走るよね。その筋トレと全く一緒で、そういうトレーニングと全く一緒で、あの企画を僕ら出す日が、例えばその大会の日だとした場合に、その日に向けてずっとそのジョギングのように考える癖を、努力をしていかないと、当日に急に 100m 走れない、当日にそれなりの企画は出ないということですよね。
はい、ではそのためにどういう工夫をされているかお願いします。
あのいろんなものに疑問を持つことなんですけれども、ただそれって結構難しいことなので、もっと簡単なルーチンから始めた方が若い人たちにとってはいいと思います。例えば目標を持つことですね。毎月小説を一冊読むとか、毎週漫画を何冊読むとか、映画をどれだけ見るとか、テレビ番組好きなテレビでもいいし、ゲームでもいい、何でもいいです。例えば僕だと映画だと、あの年間100本ぐらいも見ようというふうにもう数字で決めてると楽でしょ。ジョギングとかもそうですよね。 毎日5キロ走ろうっていうふうに、ちゃんと分かりやすい目標を設定するっていうことが一番まあ分かりやすい。でそういうことをやってるとだんだん自分のやってることに疑問を持ってきますよ。多分走ってる人もそうだけれども、映画を見たりいろんな漫画を見たりいろんな看板見たりしてると、なんでそうなってんだろうって疑問を持ち始めるから、その疑問を持つ癖がだんだんついてくるんで、それが自分の課したルーチンをやっていくと、いろんなものに疑問を持つ癖がついて自然についてくると思います。
では次の質問ですが、プロの仕事とはどんなものか教えてください。
プロの仕事は、つまんない言い方をするとお金がもらえることがプロの仕事ですね。で夢のあるというか、気持ちの部分で言うと、まあ人生をかけられると自分で信じられるものがプロの仕事じゃないですかね。自分でプロ意識持つっていうのは、はい、
それはとても厳しいものだと思いますか？
まあどんな人間って普通に生きてても厳しいんですよ。なのでその生き方をどれぐらい突き詰めるかっていうことになるので、それはもうどんな仕事でもそうだと思うんですけれども、その仕事が生き方に近づくと厳しさも増すけれども喜びも増すと思うんですよね。なんていうのかな、ただ生きてるだけだと厳しいじゃないですかに対して、例えばその自分がプロだと思えるような仕事に巡り合えると、生き方を多分それは豊かにしてくれるんだと思いますね。だからこうなんていうのかな、ちゃんと目標のある厳しさっていうんですか、ものすごく厳しいですけどね、目標があると。例えばなんていうの、これもまたスポーツの例え話になりますけれども、スポーツは目標の設定しやすいですよね。優勝ですよね。高校生なら甲子園で優勝、プロ野球ならシーズンで優勝っていう目標を立てると、それから逃げられないよね。それも厳しくなるのは、ね、イメージつくでしょ。だって優勝しないと全部0点だよって言われたら、もう毎日の練習は厳しくなりますよね。だんだんプレッシャーもかかってくるし、というふうな厳しさがやっぱり企画の仕事にもありますよね。ちゃんと設定してそれを成し遂げないと自分は努力しなかったということになる。もう厳しいですよね。ただそれは自分のやりたいことだから、一方では楽しさもあるというふうになるんだと思います。
はい、山田さんありがとうございました。
山田先生のお話を聞いて、何でも興味を持つことって大事なんだと思いましたね。
確かに何でも興味を持ってアンテナ立てることってすっごく大事なことだよね。
そして明確な目標を持つこと、
小さなことでも目標を立て続けることですね。
やつきくんは何か目標はあるのかね？
僕はやっぱり声優になって生き残ることですね。近い目標なら腸炎を治すこと。
私もちょうど1年前に腸炎にかかったことがあるが、早めに病院に行った方がいいぞい。みずくんは？
目標か、たくさんあるけど、その中の一つがストレッチかな。前まで自主的に腹筋、背筋、腕立てとか気づいた時にしかやってなかったけど、今は毎日やるようにしてる。
おー、偉い！二人とも努力してますな。継続しろよい。
クルルは何か目標ある？
オフコース、もちろん。私は歌が上手くなる。断言しとこう。
なぜ2回行った上に言い切った？
これで逃げ道を断ち切ったってことじゃないの？
分かっとるじゃないか、リーダー。そして目標を立ててやっている分、将来につながるわけよ。
今やらないと必要な時になってすぐできるわけじゃないからね。
そうそう。
インタビューする前にも一度山田先生を訪ねてお話をしたんですが、その時もいい話がたくさん聞けましたね。
この時にマブヤのお話を聞いたんだよね。オープニングの作詞って30パターン考えてたってね、うん、
30パターンも考えたってことは、毎日アンテナを立てて情報を集めてるからこそこんなにできたんだろうね、うん、
マブヤの必殺技のネーミングも同じように何パターンか考えていたらしいですぞ。
すごいよね。
私たちも頑張らないとね。
何でも興味を持って目標を立てる。まずは自分の好きなものから始めたいと思います。そしてそれから集めた情報や経験を自分の心の中にある引き出しにしまって、将来それを役に立てたいと思います。将来自分の夢や目標を叶えるために今できることをやっていきます。
ヒューマン学園放送部。
それでは次のテーマは、
ドーン、トゥトゥン、
プロの卵。
やっほーい、やっほーい。
プロの卵とは、将来プロになるための期待のヒューマンアカデミー那覇校の学生である。
マスコミカレッジ1年生のヨヘナ・トムユキ君にミズがインタビューしてきました。
はい、行ってきました。それではタッピラカス。
ヒューマンアカデミー那覇校マスコミカレッジ1年のヨヘナ・トムユキさんにインタビューします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、将来どんな仕事に就きたいか教えてください。
将来やっぱテレビ業界の方に入ってバラエティの制作を作っていきたい。そうですね、やっぱ自分はマスコミでカメラとか編集の方に携わっていきたいと思ってます。
次にヒューマンで実際そのマスコミ関係の授業を学んでみてどうですか。
ヒューマンでやっぱマビアの脚本を書いてる山田先生や 3DCG の仲間先生、いや、あのやっぱりフォトショップとかイラストレーターの加工の加納先生も、アフターエフェクトも使ってる崎坂先生がいるので、やっぱりいろんな講師がいるので、まあ、マスコミ関係には強いなって思ってます。
マブヤのことに何か関わりとかありますか。
はい、マブヤさんの方にアシスタントディレクターとしてちょっと行かしてもらいまして、そこで演者さんのケアをしていましたね。水運んだり、あの 日傘さしたりだとか、いろいろやらせてもらいました。
わかりました。じゃあそのマブヤの現場実際に行ってみてどんな雰囲気でしたか。
やっぱり現場はちょっとしっかりっていうか、ちょっとピリピリした雰囲気あるんですけど、やっぱカットが入るとみんなでああだこうだ言いながら打ち合わせしたり、監督さんがやっぱこんなこうしてって言って、あの和気あいあいでした。
やっぱりこうやって実際に行ってみて学ぶことは多かったですか。
あ、そうですね、はい、結構学ばせていただきましたね。ちょっと、はい、あの現場の入りとか、水いっぱい作ったりだとか、演者さんの顔を見て今何してほしいだとかをちょっと学ばさせていただきました。今後はやっぱヒューマンは、ま、カレッジがいっぱいあるので、いろんなカレッジと絡んでパフォーミングアーツとも絡んでって制作物をいっぱい作っていきたいと思ってます。
マスコミカレッジ1年ヨヘナ・トモユキさんでした。ありがとうございました。
ヨヘナ君は将来バラエティ番組のカメラマンか編集関連の職に就くために日々頑張っているそうですよ。
ちなみにヨヘナ君は夢を叶えるために映画を見るようにしているそうです。
確かに映画は映像技術も高いから勉強として見るにもいいですね。
確かに最近の映画って迫力があるから、ジャッキー・チェンのアクション映画はどうやって撮影してるのかとか、カンフーハッスルの CG がすごいとか思うもん。
映画を見る以外にもヨヘナ君はマブヤーの撮影にも参加したんだね。
私も参加したかったな、羨ましい。
世界のマブヤーならここにおるやん。
どこに。
ほらここに、ここ
やって、撮影現場に参加してるって貴重だよね。
実際に現場の雰囲気を感じてよかったですね。
いや、将来が楽しみですな。
いつかヨヘナ君が撮影や編集した番組を見たいですね。
私たちも応援しようじゃないか。
じゃあ夢に向かって頑張っているヨヘナ君にメッセージ言っていいですか。
お、何ですか。
ヨヘナ君、将来プロになったら私のことを迎えに来てください。
多分ジョニーデップと一緒に食事をするほど無理だね。
うん、
やろー、
うん。2011年1月に沖縄コンベンションセンターで開催される同人イベントにヒューマンアカデミー那覇校も参加します。
お出かけライブ in 沖縄スペシャル23、明けまして2011。
2011年1月10日月曜日午前11時30分から午後3時30分まで、会場は沖縄コンベンションセンターです。
いろんなブースがあるんだけど、ヒューマンアカデミー那覇校のブースでは漫画イラストカレッジの学生の作品を展示したり、
ヒューマンアカデミー那覇校ってどんなとこってことで学校案内なんかもしちゃってます。
お出かけライブを楽しみながらヒューマンアカデミー那覇校のブースにも遊びに来てください。
ぬわっと、今回で望月グループ最終回なのです。
そうだったの？やだ、一生続けていきたいよ。
そりゃわしだって来世も続けていきたいわい。
なんだかな、突風のように早く過ぎ去った感じがしますよね。
でも我がグループ1回目の沖縄の食や2回目の Now クラシック、今回のプロに聞くを収録してきて、全く知らなかったことを知ることができて、このラジオ番組でよかったなと思いました。
いい経験したよ。自分たちの声が電波に乗ってみんなに聞いてもらえるってなかなかないことだからね。たくさんの方々からの感想やダメ出しをもらって嬉しかったし、はい、私たちのラジオを好きって言ってくれる方もいたしね、
はい、
僕は初めてのラジオ放送でいろんな方のお話を聞いたりインタビューをしたりでたくさんの関わりを持ててよかったです。
他のグループも最終回を終えていろいろと知り得たことや、自分たちの目標に向かういいきっかけにもなったんじゃないんですかね。
沖縄の〇〇シリーズなんて、自分たちが住んでいる沖縄なのに初めて知ったことたくさんあったもんね。
そうだね。それに他のグループもそれぞれの味が出てて面白かったね。
はい。
では、今までヒューマン学園放送部をお聞きになってくれた皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、放送はこれで終わりだけど、今まで放送してきたものはタイフーン FM のポッドキャストで何回も聞けるので、ぜひ聞いてくださいね。それでは皆さん、また会う日まで、望月グループのクルルと
ヤツキと
ミズ
でお送りしました。
さようなら。
グッドロック。ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。